そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、バイトどうも。
暑い。
暑いっすね。本当暑いっす。
8月本気出しすぎ。
うん。
あのね、うち先週も言いましたっけね、グリーンカーテン作ってましてね。
はい。
あのね、インゲン豆とね、キュウリとね、朝顔を作ってるんですよ。
うんうん。
もうね、インゲンがなりすぎ。もう鈴なりになってるの、インゲンが食べきれないほどに。
売っちゃえばいいさ。
あとキュウリね。
うん。
あのね、今年梅雨が長かったでしょ。
はい。
その間はね、ちっとも育たないんですよ。
うん。
だからね、ちっちゃいのがね、いくつもいくつもできてて、ここのところ日がバッと差してるでしょ。うん、一気にね、何本もなるの。いや、太陽って偉大だなと思いましたね。
うんうんうん。
さあ、そこで我々対抗すべくですよ。
はい。
エアコンを利用してるじゃないですか。
はい。
で、先週ね、エアコンの話をしましたね。
うん。
で、そのエアコンのね、我々が今利用しているエアコンの開発の過程で、マイケル・ファラデーさんっていう人がね、はい、
うん。
1820年に液体のアンモニアを気化させると周りの空気の温度が下がるよってことを発見したなんてお話をしましたけれども、
はい。
ファラデーさんね、それだけではないんですよ。
ん？
そこでもね、ちょっとお話したんじゃないかなと思うんですけども、
うん。
電磁誘導とかね、
あ、はいはい、
そういったものも発見してまして、
うん、
もうこの方ねすごいの。うん、科学界のマイケル・ジャクソン、
お、
あるいはね、ビートルズと言ってもいい。
え、
あの、だってね、あの、科学の世界っていろいろ単位にね、名前がついてる人っているじゃないですか、
うん、
例えば電流の大きさアンペア、
はい、
これ確かフランス人のアンペールさんでしたかね、
うんうんうん、
あとね、ボルト、電圧ね、
はいはいはい、
ボルタさんから来てるわけですよ。
うん、
で、大抵は一人一個なんですね、単位に名前つくのって、
うん
うん、でもね、ファラデーさんはね、二つもついてるの。
え？
まずね、コンデンサっていう電気貯めるやつの容量の単位がね、ファラドっていうんですよ。
お、へえ。
これファラデーさんから来てます。
うんうんうん。
それからね、今はもう使われてないらしいんですが、電荷、電気の量の単位、これそのままファラデーって言います、
う
ん、
おお。
それからね、こっち単位じゃないですけども、アインシュタインいるじゃないですか、うん、
はい、
アインシュタインってね、うん、自分の部屋の壁にね、ファラデーの肖像画を飾ってたんですって。アインシュタインが敬愛しているファラデーさんなんですよ。
おお。
そこでね、ファラデーさんについて調べたらね、いろいろ面白いことが分かりましたので、
はい、
今日はファラデーさんについてお話をしてみたいと思います、うん、それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
さあ下平さん、
はい、
ね、オープニングでもファラデーさんがすごい人だよってお話をしましたけれども、
うん、
もうね、最終的にはね、こんな風に言われてたんですよ。
ん？
もし彼が生きてる間にノーベル賞があったら、
うん、
ノーベル賞がいくつあっても足りないと。それぐらいね、いろんな発明者ってすごいんです。じゃあちょっと行ってきましょうかね。まずはね、
はい、
ベンゼンっていうのを発見してます、うん、ベンゼンってあのベンゼン管のベンゼン、亀の甲の形してるやつですね、はいはい、ベンゼンを発見してますね。それからね、気体を液化するっていうことも彼が始めたんだそうですよ。
へー。
いろんな気体ってね、圧力かけていくと、先週もね、うん、エアコンのとこで言いましたけども、圧力かけると気体って液体になるんですよね、
はい、
それをね、やり始めたのも彼だそうですよ、
うんうん、
そしてね、 電磁誘導の発見ですよ。
はい、
この電磁誘導とかって発見してくんなかったらね、
うん、
我々あの発電ができないわけですよ。
ああそうか
ね。なので、うん、彼のおかげで我々はこの便利生活を送れてるわけですね。
うんうん。
それからね、ま、これの逆利用っていうんですかね、ファラデーモーターっていうのを作ってます。
ん？
モーターですよ、モーター。電流を流すとくるくるくるくるっと回転するやつ。
おお、はいはい。
これがなければね、またいろんなところで困るわけでしょ
う。うん。
だってドライヤーすら動かない、扇風機も動かない。
そうですね。
マブチモーターなんか回転のしようがないですよそれにプリウスだって走らないでしょう。
そうですね。
ね、モーターで動くものは全部彼のおかげと、
うん、
ね、
うん。
それからね、電気分解の法則を発見したんですって。
ほう。
まあ、詳しくはよくわかりませんけども、うん、それからですね、詳しくはそんない理科の時間にまたそうやってね、詳しくはそっちでね。でそれからですね、ファラデー効果っていうのも発見してます、
うん、
なんかすごいんでしょうね、
うん、
それからですね、これはすごいのわかる、半導体を発見してますよ。
お、
半導体ったらもうコンピューターのね、基本中の基本でしょ、はい、うん、素材として。それも彼がコンピューターなんかまだ夢のまた夢というか、夢にすら見られてない時代ですからね、
うん、
その時代に彼は発見してます。じゃあ彼がどんな時代に生まれたのかって言いますとですね、
はい、
生まれたの1791年なんですよ、
うん、
この時代に半導体発見してるんですからね。
すごい。
で、ロンドン郊外に生まれるイギリス人です。
はい。
で、お父様はですね、何なさってた方かっていうと、うん、鍛冶屋さん、鍛冶職人。
ほうほうほうほう。
あの金属をトンテンカンテンやる、
うんうんうんうん、
あの鍛冶屋さんなんですね。ところがですね、お父さん体が弱かったんですね。なのであんまり満足に仕事できなくって、
うん、
生活保護もね、受けてることがあったんですって、お父さんは。
へ
ー。で、ここでね、僕びっくりしちゃうのはね、これ18世紀19世紀の初めでしょ、
うん、
イギリスではその頃から生活保護制度あったのね。
そっか。
そうなんですよ。日本でもね、一応1874年に受給制度、うん、受給規則っていうのかなっていう規則があって、はい、で、1929年には救護法っていう法律ができてはいたんですけども、
はい、
でもやっぱりちゃんとしたのができるのはね、1946年以降、第二次世界大戦が終わってからなんですね、
はい、
今でもね、あの生活保護を受けるっていうのはすごく心理的にもハードルがあったりね、
うん、
なんか市役所行ったりすると結構っていう対応されるらしいですけども、
うんうんうん、
権利ですからね、
はい、
もちろんそれにおんぶに抱っこっていうのがね、いいかどうか分かりませんけども、
うん、
でも生きていくための生活の最低保障をするっていうのは国の義務だし、国民の権利ですので、
はい、
そこはね、日本ってね、生活保護のね、このやってもらってる率っていうよりも補足率、補足率っていうのかな、うん、あの必要な人にちゃんと行き渡ってるっていう率がね、 15% もいかないよって話も聞いたことあるので、まあそこは困っているんだったらちゃんと制度は利用してとは思いますが、
うん、
まあまあまあ、今日はファラデーさんですからね。
はい。
でね、すごくやっぱり貧しかったんですね、
うんうん、
あのパン一かけらでね、1週間とか過ごしてたんですって。
おお。
なので当然小学校にもろくに通えずに中退することになります、
うん、
で中退した彼がどうやってこんなね、すごい発見を次々やっていくかですよ。
うん。
彼はですね、13歳からもう仕事に出るんですね。で仕事って言っても、はい、まあ何もできないので、徒弟制度がありまして、
うん、
要するにデッチですよね、はい、でどこにですね、徒弟に行ったかっていうと、近所でね、ジョージ・リーボーさんっていう人が製本屋さん、本を作るところ、
はいはい、
これをね、経営してたんですって、
うん、
でここに彼は、まあ、自ら進んで行ったのか、それとも、まあ、ここしかなかったのか分かりませんが、
うん、
ここに行くんですね。そしてね、ここでね、幸運に次から次へと恵まれるんですよ。
ほう。
まずここ製本屋さんでしょ。
うん。
本がいくらでもあるんです。
ああ、そっか。
そう。で彼はここでね、製本の修行をしながら片っ端から本読むんですって。
うんうん。
でこの当時ってね、本はやっぱり高価だったんですよね。
うん。
機械で印刷してバンバカバンバカ作ってってわけにいかないので。
うん。
でしかもやっぱりファラデーさんお金ないじゃないですか。
うん。
だから買えないんです、本そもそも、
うんうんうん、
でも自分で製本業についてれば来た本をね、読んじゃえるんですよ。
そうですね。
そうなんです。でね、勤務態度もすっごく真面目だったので、
うん、
リーボーさん、この製本屋を営んでる方ね、この方もね、はい、応援してくれたんですって。 で、あまりにも真面目だったので、この勤務態度がね、徒弟制度にはね、支度金っていうのが普通必要なんだそうなんですけども、
はいはい、
これをね、いらないよって言ってくれたんですって。だからわずかばかりではあるけども、お給料もらえて、
うん、
でそのお金をね、自分の好きなことに使えたんだそうですね、ファラデーさんは。で特にね、読んでる本の中で科学サイエンスの本に興味持ちましてね、
はいは
い、さっき言ったちょっとばかり給料もらったので、その給料からね、実験道具を買ってね、実験するようになったんですって。それもどこでやったと思います？
え、
イーボーさんち。
え、
イーボーさんちで、まあ、住まわせてもらったんじゃないですかね、徒弟制なの で、 でそこで、うんうん、もうね、暖炉の前でね、毎日のように実験してたんですって。でこんなことを続けていまして、二十歳になった頃、
はい、
近所でね、金細工職人のジョン・テイタムさんっていう人がいたんですが、
うん、
この方がね、正式にはロンドン哲学協会っていうんですけども、科学のね、はい、教室を開いたそうなんですね。ただこれ教室って言っても、さあ子供たちおいでとかって言って面白い実験をおじさんがするよっていうんではなくって、
うん、
やっぱこう科学の知識を深めていくとか、
うん、
科学の研鑽を積むっていうような会だったらしいんですね、
うんうんうん、
でここを開いていて、でやっぱファラデーさんね、ここに参加したかったんですね、
はいはい、
でもお金が必要なんですよ、参加するのに、参加費が。でどうしようかなって思ったらば、ファラデーさんお兄さんがいまして、このお兄さんはね、お父さんの鍛冶職人を継いでたんですって。でこのお兄さんが、じゃあお前そんなに科学教室参加したいんだったら参加費出してやるって言って出してくれたんだそうですよ。
おお、すごい
ね。ここもまだもうラッキーですよね。
うん、
で通ってるとですね、リボーさんが、じゃあ毎週水曜日そこの科学教室行くんだったら、うん、水曜日休んでいいよって言って休みくれたんです。いい人ですよね、リボーさん。
うん、
だからリボーさんいなかったらファラデーさんいないですし、
そうですね、
我々の便利生活も脅かされたわけですね。
うん、
でね、まだまだ幸運続きますよ、
はい、
リーボーさんのお客さん、製本やってって来るお客さんね、うん、この中にね、王立管弦楽団っていうのの創設者のピアニストのね、ダンスさんっていう方がいたんですって。
はい、
でファラデーのことをね、リーボーさんから聞いたらしいんですね、ダンスさんは、うん、ですごく熱心で科学に興味のあるやつがいるんだよって、うん、そしたらね、このダンスさんがね、英国王立研究所っていうところで行っている科学講座のチケットをね、ファラデーさんにくれたんですね。
へえ。
さっきのあの、ジョン・テイタムさんがやった科学教室みたいなのをもっとこう公式にね、
うん、
もっと大々的にやる英国王立研究所、そこでね、科学講座をやっていて、やっぱりね、さすが、英国王立研究所っていうもう名前が固いでしょ。
うん。
チケットも高価なんですね。
はぁ。
当然ファラデーさん自分で買うことなんかできないんですよ、
うん、
でもそれをポーンとね、僕行かないから君あげるよって言ってプレゼントしてくれたんですね。
え、
そんでここでね、運命の出会いがあるんです。
はい、
この科学講座を開いたのがね、後にファラデーの師匠となる師匠となるハンフリー・デイビーさん、
うん、
師匠ね、なんで僕がこう、師匠って言ってるかっていうと、ですね、
はい、
詳しくは有料版の方でやろうと思うんですが、
はい、
師匠ではあるんです。
うん、
だけども、おい、師匠随分、こう、ケチくさいことすんなっていうね、そういったことが、この方も偉大なね、科学者なんですよ、ハンフリー・デイビーさん。すごいんです、この方。あのね、元素をね、1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,6、はい、6個もね、単独で発見してるの。で、共同発見まで含めるとね、8個も発見してるの。これ記録です。最大記録、うん、最高記録、うん。発見したのがね、僕らもおなじみのやつありますよ。ナトリウム。
うん。
塩化ナトリウムって言えばね、塩じゃないですか。食塩。うん、あのナトリウムの方ですよ、うん。それからね、マグネシウム。
うん。
ね、マグネシウムリボンなんかをね、中学生の時に先生からもらって、マッチで火つけてボーンって燃やしてみたりした子はいないかな。いるぞ、ここに。ね。それからね、カリウム。
はい。
ストロンチウム。
うん。
それからバリウム。
うん。
ね、レントゲンとか撮る時に飲むやつ。
うん。うん。
僕も一回飲んだことありますけども、あまりにも素直にクイーッと飲むもんですから、先生に大丈夫ですかって言われたっていう。下成さん飲んだことあります？バリウム。
ありますよ。
どうでした？
苦しかったですよ。
苦しかった？まずかった？
ん？ なんか微妙なヨーグルトっぽい味がついてて、
味付けたんですよね。
はい、
僕ね1回しか飲んだことないんですけども、別にも平気にクイッと飲んでしまったので見てた先生がむしろ和田さんだいけますねって言われたっていういや、いけはしないけどもね、
うん、
でそれバリウム、
はい、
それからねカルシウム、
うん、
ここまでは、ハンフリー・デイビーさんが単独で発見してます。それからね共同発見では ヨウ素、それから酵素、はい、これを発見してますね。で彼はですね、こういった偉大な功績、うん、ハンフリー・デイビーさんね、偉大な功績を残してるだけではなくって、はい、いい男なんですよ。甘いマスクのいい男なんですよ。だからね、彼が行う科学講座にはね、ご婦人方が詰めかけてたんですね。本当に分かったかどうか別として、すごくねいい男で、そう印象としてはね、それこそ印象派の絵に出てくる女の人みたいないい男、言った分だけ分かんなくなりましたね。
女の人みたいないい男。
そう、割とね女性的な顔してるんです。
へ、
優しげな、なので、ご婦人方にも大人気、どれぐらい大人気だったかもですね、有料版の方でも、びっくりするほど大人気よ。
へ、
多分あの下平さんが今あアイドル的ななんか感じなんでしょうっていうのを軽く超えていきます。で、ですね、英国王立研究所っていうのの科学講座のチケットにね、これですね、ファラデーさんが払えないくらいの金額なんですね、1枚。で、このチケット代、それでも結構やっぱさっきのご婦人方にもね、人気だったので、はいはい、売れるわけですね、
うん。
で、研究費にね、当ててたんですって、研究所が。だから、そんだけね、あの、1枚1枚も高いし、大きな収入だったんですね、研究所にとっては。で、このファラデーがもらったチケットっていうのは、デイビーさんのね、最後の講義だったんですって。ね、ラッキー。で、この講義を受けて、ファラデーさんはですね、ここで感動して、科学の道で生きていきたいと思うんですよ。で、講義を受けながら彼はノートを取ってたんですね。真面目なんですね。はいはい、この時取ったノートが300ページと。どんだけ取るの？
はい、
帰ってきてからね、整理したらしいんですね、ノート。
はい、
それで300ページになっちゃったらしいんですけども。これをですね、300ページ。さあ、ファラデーさん、どこで働いてました？製本屋さんですね。製本しましてね。
え？
豪華な装丁にして、王立協会っていうところがありまして、そこの会長さんに送るんですね。
はい、
で、それを送られた会長は、300ページあるでしょ？しかもなんか知らない人から豪華な製本して送られてくるでしょ？
うん。
うわ、キモって言ったかどうかわかりませんけども。無視されるんですね。なんだこれ送られてきたけど。で、完全に無視されて、それでもね、ファラデーさんめげないんですね。今度は、デイビーさんに直接送ります。
うん。
デイビーさんね、これ喜んだらしいんですよ。デイビーさんって、ね、結構ね、名誉欲の強い人でしてね。なんかね、表紙にね、金の文字で、科学講座、by、ハンフリー・デイビーとか書いてあったらしくてね。
なるほど、なるほど。
俺いいじゃないと思ったらしくって、
うん、
じゃあ、会ってあげようかって言ってね、会ってくれたらしいんですよ。
はいはい。
ところがですね、科学は進めないよって言うんですね。
ん？
科学全然お金になんないからね、
うんうん、
製本業の方がまだお金になるから君はそっちで生きてった方がいいよって言って返されちゃうんですって。で、ファラデー、あ、そうなのかって言って、まあ、すごすご帰っていくんですけども、
うんうんうん、
その直後にですね、ハンフリー・デイビーさん実験中にね事故に遭って目を負傷してしまうんですね、うん、で結構ね目をやってしまうらしいんですよ。で、そこでこのままだと字を書いたりね、あのメモを取ったりするのに非常に不都合だからっていうので、うん、秘書がね、必要になるんですね。
はいはい。
で、そこで、あいつノート取んのうめえなと。
ああ。
秘書として働くって言って声がかかるんですね。
へえ。
で、わかりましたって言って喜んでね、秘書になるんですよ。メモ取るの得意なんでって言って。
うん。
で、するとですね、今度は、王立研究所の実験助手みたいな人、実験補助員っていうのが、問題を起こしましてね、
はい、
首になるんですよ。
う
すると実験補助員助手の席が、はいはい、ファラデーに回ってくるんですね。
お、
君秘書もしばらくやったし、しばらくって言っても何年もではないんですよ、うんうんうん、数ヶ月で、まあ、秘書もやったし科学にも興味あるから君やってみるって言われて、 回ってくるんですね。
へえ。
でもね、最初デイビーにはね期待されてなかったんですよ。まあまあ実験道具の掃除とかね、そういうのには使えるんじゃないのぐらいに、はいはいはい、ところがね、うん、やっぱりだんだんこう真面目にやるし、
うん、
一生懸命やってくれるんで、才能と熱心さにデイビーさんも一流の科学者ですからね、
うん、
まあ、こいつ使えるなって気づくんですね、
うんうん、
で、あ、これは随分な才能を持ってる子だから可愛がってあげようって言ってよくね待遇してくれるんですね。
へえ。
そこから科学の道にと思ったらまだ幸運続くんです。
ん？
実験補助員になった直後ね、
うん、
デイビーさんと奥さんがねヨーロッパ旅行に行くことになったんですよ。
はい。
そこにね一緒に行くって連れてってもらうことになったんですね。
おお。
それもねヨーロッパ旅行ってね、じゃあ1週間とか2週間とかではないですよ、1年半。1年半もね奥さんと旅行に行くのに一緒に行くかいって声かけてもらえたんです。っていうのもね、デイビーさんね旅行中も研究したかったんですね。
おお。
なんかあんまりね奥さんとは仲良くなかったらしくってそのなんかこう緩衝材にも使われたのかもしれないんですが、実験するからって言ってその手伝い必要だからって言うんで連れてかれたらしいんですね。
うん。
でね、普通連れていくのってね実験補助員助手ではなくて召使いなんですよ。
うん。
でデイビーさんもねこの頃随分と高貴な地位にいまして、
うん、
召使いいたんですね、うん、ところがねこの当時って英仏戦争中だったのでイギリスとフランス戦争してたんですね、うん、なので召使いがね怖いから嫌だって言って同行拒否されちゃったんですね、うん、なのでデイビーに一緒に行けと。
あ、
でこれファラデーにとってねすごく幸運だったんですやっぱり、
うん、
あのヨーロッパ中を回るでしょう、
はい、
でデイビーさん実験したかったって言ったじゃないですか、
うん、
最高の科学者たちにねたくさん会えたんですね。
へ、
単に観光旅行というよりも行く先々の実験室とか科学者に会って訪ねていって、うん、で親交を深めてくるっていう旅行を兼ねたらしいんですよ。まあ奥さんとも仲悪かったですし、ね、でそこにファラデー一緒に行くのでいろんな科学者に会っていろんな知見を得ることができたんですね、
うんうんうん、
これはもう最高の贈り物でしょ
う。そうですね。
しかもその間ずっとイギリス随一の科学者であるデイビーと一緒でしょ。
うん。
実験するたんびに一対して手取り足取り教えてもらえるんですね。だからね、手紙にね、常にさあハンフリー・デイビーの目の前にいるというのは知識と向上の無尽蔵の宝庫にいるようなものだって感動して書いてるんですね、
うん、
もうねファラデーはねデイビーさん大好きなんです、
うんうん、
さて一方デイビーさん奥さん仲悪かったって言いましたけども
はい、
デイビーさんとね奥さんだけではないんです仲悪いのね。ファラデーとデイビーさんの奥さんも仲が悪いんですね。あのねデイビーさんの奥さんね、
はい、
貴族階級出身なんですよ。
あ、
で身分意識が非常に強い方で、
はいはいはいはい、
ファラデーはほら仮想階級出身でしょ、
うんうんうんうん、
だからね何こいつって認めないんです。認めないところが、
はいはいはい、
下僕扱いなんですよ具体的にはね、はいはい、同じテーブルで食事をさせません、
うんうん、
デイビーさんがねさあ食事しようかって言うと、なんであんたがここにいんのって言うんですねあなたは台所で食べなさい、
うん、
それからね旅行馬車で行くんですよね、
はい、
客席にね客室に、ね、座らせないの、
うん、
御車席に座らせる、
はいはい、
外ですよ。だから外、
うんうんうん、
これにはさすがにねファラデーもへこみまして、
うん、
もうイギリス帰ったら科学やめちゃおうかなって思ったらしいですねでもやめなかったから今日の我々の便利生活があります。
はい、
ね、例えばさっき言った電磁誘導発電に使われますね、
うん、うんうん、
で導線にね電流を流すと周りに磁界が発生するよっていう、はい、これ下平さんご存知ですかね。
うん。
1本の導線に電流流すと、
うん、
その周りに磁界が発生って中学校の時やりましたね、
うん、
覚えてるかな。リスナーの皆さんもどうだろうか。まあ1本導線考えてください。1本のまっすぐなやつ、
はい、
ここに電流流します、
うん、
その周りに磁界は発生しますね。さあ、うん、磁界の向きはどんな向きでしたっけ。
うん、うん、どうだっけな
詳しくはそんな理科の時間 B でと言いたいところですがここはやりましょう。ここはは
いはい、
電流の流れの向き決めてください。まずは、
はい、
プラスからねマイナス方向に電流流れますね、
うんうんうん、
でその周りに進行方向、電流の進行方向に対して右回りに磁界が発生するんですね、
うんうん、
これ右ネジの法則なんて言ったの覚えてません。
あ、なんかやった。
やりましたね。そう、進行方向をネジが進む向きで、うん、ネジの回す向きを磁界の向きって考えるといいんだよなんて言ってね、右ネジの法則ってやりました。
はい、
うんうん。で、これ結構忘れちゃうじゃないですか。だからね、右ネジの法則って覚えておくといいよっていうふうになったんですよね。
はい。
忘れちゃうのはですね、ファラデー本人も同じなんですね。
はい。
その当時からね、右ネジの法則なんてのがあったわけではないので、
うんうん、
ファラデーは進行方向をこっちでこの向きに発生するっていう風にして、いつもね、思い出そうとしていたらしいんですけども、
うん、
ファラデーね、実は記憶力すごく弱いんですよ。物忘れが激しいんですよ。だから、これ分かんなくなっちゃうんです。本人が。なので、いつもね、ポケットに導線を巻きつけた鉄の棒を入れていたんですって。で指で辿って、あ、こっちっていう風にしてやってたらしいですね。
あ、
で、この記憶力が弱いっていうのがね、自分でも分かっていたので、
うん、
ものすごいメモマだったんですって。で、このメモマになったのもね、記憶力が弱いってことを自分で分かってたのもそうだし、
うん、
製本屋さんでね、修行してる時に、こういう風にしてメモを取ったり、こう考えまとめたりするといいよっていう本をね、やっぱり読んでたらしいんですね。なので、それを活かしてメモマになっていたと。
なるほど。
でね、記憶力だけではないんです、弱いの。
ん？
数学も弱かったんですね。
あ、
晩年ね、こんなこと言ってます。数学ができるだけでは新しい発見をすることなどできない。開き直りですよね、もはやね。で、数学苦手な科学者って結構いまして、実は。
はい。
アインシュタインもね、数学が苦手と言われているんですね。
え？
だからね、ファラデーに親近感を持って肖像画を飾っていたんじゃないですかね。でもね、
はい、
アインシュタインの数学苦手は我々とはレベルが違いますよ。
ん？
掛け算間違えるとか割り算が苦手、そういう世界じゃないんです、アインシュタインは。彼は、アインシュタインは9歳で三平方の定理を証明してますからね。そういうレベルで数学が苦手っていうだけなので、ね、今数学が苦手と、お、俺にもチャンスがって思った方、我々とはちょっと世界が違うかもしれません。
うん、違うね。
下平さん、
はい、
すごいでしょファラデーさん、
うん、
ね、でこれだけのねファラデーさん業績残してるんですけども、下平さん、
はい、
我々と違いますよ。これだけのね業績功績を残してるのに、ね、決してね地位や金に執着しなかったんですね。
ほう、
我々はほらもう金に目がくらんでるでおなじみじゃないですか。
うん、
ね、素直にうんって言ったこの人。うんって言っちゃった。まあまあまあまあ、我々一般人ですからね、金や地位には弱いんですよ。
うん、
だからね、男爵っていう爵位を金で語りね、ですね、ファラデーさんはですね、
はい、
やっぱ業績がすごいので、
うん、
王立協会っていうところの会長にね、3回もね就任してくれってお願いされてるんですね。
おお。
にもかかわらず3回とも断ってます。
うん。
そしてね、晩年にはねこんなこと言って言えないですよ、こんなこと。私は最後までただのマイケル・ファラデーでいたいのだ。ねえ、
うん、
僕ただの和田店長でいたくないもん。もうなんかゴージャスな感じでね、
うん、
あの金の指輪とか、ね、うん、首にジャラーっていう、ラッパーの方々がやってるようなの、本物をジャラーってやってみたいもの、動けないっていうぐらいに、
ごてごてしたようなやつですね。
そうそうそうそう、
うん
う
ん、
もう純金とかですね、やってみたいね。それからね、ビクトリア女王からね、こんな申し出があったんですって。うん、ハンプトンコート宮殿っていうところがありまして、
うん、
そこの敷地内にね、邸宅があるらしいんですね、お家が。うん、で、うん、そこの邸宅をずっと死ぬまで住んでていいよっていう風にして言われたんですって。無料で貸与するからって、うんうん。そしたらね、無料貸与はいいけども、こんな豪華なうち修理代が出せないって言って断るんですよ。そうですね、女王はね、 もうそんな英国一のね科学者が実はねすごい狭いとこ住んでたんです彼、
うんうんうん、
言っちゃおうかな。あのね王立研究所にね彼勤め始めるんですけども、うん、
はい、
勤め始めてから45年もね研究所の2階に住み続けてるの。
え？
研究所の2階の狭い部屋に彼は住み続けるんです、
うん、
でそんなとこにね英国一の科学者を住まわせるわけにはいかないって言って女王はね宮殿内の敷地内の邸宅に住んでって言うんですよ、
うん、
でも断っちゃうでしょ女王がね折れるんですね、うん、分かった修理代も私が出すからって
お
女王に修理代を出させる男です彼は。
で
この約束もらってようやくじゃあ住みますって言って住んだぐらいなんですね、うんうん、
へ
ね、だからね金とか地位とかにね執着見習わなくちゃいけない我々、
うんうん、
ね、でもね科学でね業績残してるとか科学やってる人にはねどんどん出してあげたらいいと思うのよ、はい、
うんうんうん、
ね、それからね彼はですね、科学界だけではなくってやっぱり一般の方々にもね科学を広めるっていう業績もありまして、
うんうん、
すごくねプレゼンテーションがうまいんですよ。
うん、
このプレゼンテーションのうまさっていうのはねやっぱり師匠のハンフリー・デイビーさん譲りなんですね、
うん、
でそのハンフリー・デイビーさん譲りのプレゼンのうまさで王立研究所が行っている科学講座ここでも活躍しました、
うん、
で中でもね毎年クリスマスにあるクリスマスレクチャーっていうのがあるんですが、
うん、
これね彼のおかげで知れ渡って今日まで続いてます。ずっと続いてるんですよ。でね、2019年にノーベル化学賞、化学賞を受賞した吉野明博士、日本の博士ですね、はい、
うんうん、
この方もね、ファラデーのクリスマスレクチャーを一つにまとめたろうそくの科学っていうのがありまして、そのろうそくの科学っていう本を読んで吉野先生は科学の道を志したそうなんですね、
うん、
だからこんなところにまでね影響してるんですよ、
うん、
でイギリスでは毎年クリスマスにねクリスマスレクチャーっていうぐらいですからやってるんですけども、はい、うんうん、その翌年にはね毎年そのクリスマスレクチャーをやった講演者が日本に来てね講演してるんですね。
へ
ー、日本ともねとっても縁がある、まあ、レクチャーだしファラデーなんですね、
うんうん、
で日本でやるときにはね多分役がつくと思うんですけどもリアルタイムで、うん、で YouTube ではねイギリスで行われたものの公式動画がありますので、
うんうん、
これ見ることできますよ無料で、
はいはいはい、
で僕見てみたんですよ、
うん、
すっごい面白い。
へー、
でこれね訳はどうなんだろう、自動翻訳はつかないんじゃないかな、つくことできるのかな、つけ方わからなかったんだけども、
はい、
あのでもね英語わからなくても面白いです、
うんうん、
あの子供騙しではないですけども基本的に子供向けなんですよ、う
ん、
で一般の人向けだし、
はいはい、
でね実験もしてくれるんですね、
うん、
なのでその実験がとっても面白いので、あの、うん、科学者がね体を張ってやってます。
ほ、
あの頭の上にねあのインクペンキの入った風船ぶら下げるんですよ、
はいはいはい、
でそれを今からロープ切りますと、
うん、
下手すると私の頭の上にベッシャーンって落っこってきますと、はい、うまくいけばあれは途中で止まるはずですって言って実験するんですね、
うんうんうんうん、
この客席からね子供呼んで、あのロープ切ってっていう責任を押し付けるんですね。
おお、
ね。切ってね、うまく切ってね。プレッシャーかける
んですね。怖い怖い怖い怖い。
そういうの見てるとわかるので、
うんうん、
ぜひともですね皆さんこういうの見ていただいて、ねこんなの見たよとか、はい、面白いの見たよっていうのがありましたらば、ぜひともですねメールを。存在雑貨店、はい、または理科関係のメールはね存在理科の時間 B に送っていただいて、
うん、
ね、くだらないやつはこちらに送っていただければと思います。あの理科の時間 B に送るのはね理科アットマーク何でしたっけ下平さん
0438.jp です。
そうでした、雑貨店宛てには雑貨アットマーク 0438.jp数字ですよね、はい、0438はね。で、理科の時間 B 宛てには、理科アットマーク 0438.jp に送っていただければ結構ですので、
はい、
そういったもろもろをですね、下平さんから正式に、しっかりと今から、伝えてもらいますので、よろしくお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨アット0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
メールといえばですね、下平さん、
はい、
我々ですね、2回前になりますかね、これまた業界騒然のかまぼこの会をお送りしたじゃないですか。
うん、はい。
ね、小田原にある鈴広さんに行って、広報のね、酒井さんを引きずり出して、たっぷり話を伺ってと。ね。
お腹のすく配信ね。
そうなんです。下平さんがその後ツイッターでね、お腹が空いたと。ね、連呼しているでおなじみのあの会ですよ。うん、でですね、配信になりましたっていうのをね、広報の酒井さんにお送りしたんですね、
はい、
メールを。そうしましたらですね、酒井さんからメール返ってきましたね、
うんうん、
そのメールを読みしてみようと思うんですが、
はい、
配信のご連絡ありがとうございます。リスナー様からのコメントも拝見しました。そんな雑貨店様への愛を感じますね。早速ご購入までしていただいて嬉しいです。今回は私まで番組に参加させていただいてありがとうございました。とても楽しかったです。かまぼこの里では8月中夏の市を開催しておりますので、機会がございましたらまたぜひいらしてください。下記にイベントページのリンクを貼らせていただきます。スライムかまぼこも皆様に大変ご好評いただいております。今後とも何卒よろしくお願いいたします、と酒井さんからいただいたんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね、うん、8月中夏の市、これがですね、はい、小田原の鈴広さんで8月の1日からもうやってるんですが、もう急いでください、うん、行く方々は。もちろんね、コロナウイルスの騒ぎが今どうなってるか分かりませんので、
はい、
ね、配信の時点では、まあ、十分にこういったものを気をつけていただいて、うん、いらっしゃる方は、足を運んでください。はい、8月の23日日曜日までです。
お、
ですね、夏の市とかかまぼこ鈴広夏の市で検索していただけると多分、
うんうんうん、
このページにたどり着けると思うんですが、
はい、
できましたらば、リンクを情報欄に貼っておこうかな、ね、うんうん、iTunes 版の方にはね、
はい、
ここ行くとですね、夏の市限定クーポンというのがありまして、うん、かまぼこ消しゴムがもらえますよ、
うん、
かまぼこの本当にかまぼこにしか見えない消しゴム、
お、
あとね、伊達巻きの消しゴムもあるんですね。
え、
これがもらえますね。あー、下平さんは見ない方がいいな。
え、
今見ちゃったらですね、今箱根ビールとかですね、うわー、
うん、
あー、ソーセージケーゼっていうソーセージも数量限定発売なんつってこう売ってますね、
は
いはいはい、美味しそうにも程があるので今見ない方がいいですね。それからスライムかまぼこ、
はい、
これね、配信の直後に情報いただいたんですけども、
うん、
鈴広さんが、
はい、
ドラゴンクエストとコラボして、
はい、
切っても切ってもスライムが出てくるという、
うん、
ねえ、これも大変好評だそうですよ。ねえ、
はい、これ、なかなか手に入らないんですよ。
あ、そうなんですか、うん。そんなに大人気。
ま、毎日、ほら、鈴広さん毎日作ってらっしゃるから、それなりに出てくるんですけども、毎日毎日アクセスしても買えないっていう日々が何日か続きまして。
あら、酒井さん、万倍。そんな雑貨店のおかげじゃない。またそういうこと言う。またそういうこと言う。ね、これにちょっとでもね、協力できてたらいいなと思ってますけども。うん、
はい。
ここでね、この、酒井さんのメールにありましたけども。
はい。
リスナー様からのコメントも拝見しました。そんな雑貨店様への愛を感じますね。早速ご購入いただきましてありがとうございます。嬉しいですと。
はい。
これ何のことかって言いますとですね。
うん。
リスナーさんからですね、メールではなくって、番組へのコメント。
はい。
そんなプロジェクトのホームページに行きますとね。
うん、
ご寄付のお願いとかもあったり、それからアマゾンへのリンクとかもあったりして、そこ踏んでいただいたりね、はいはい、あとなんか CM も踏んでいただけたりすると運営費になったりしますので、そこはよろしくお願いします。うん、で、番組の、各番組のボタンを押していただくと、
はい、
各番組がエピソードがね、ずらずらずらっと出てくるんですよね。
うん、
で、そこから聞いていただけると、コメントお願いしますっていうのがありまして、
はい、
そこ直接コメントが書けるんですよね。 でコメントをいただいて、そのコメントをですね酒井さんにご紹介したんですよ。
はい、
それを読んでいただきましたらば愛を感じますと、購入ありがとうございますっていただいたんですね。じゃあそのきっかけになったリスナーさんからのコメントを、はい、ですね、ラジオネームポテチさんからのコメントを下平さんにお読みいただいていいですか。
あ、はい、ポテチさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ほぼ毎週北海道から配置をいたしております。ポッドキャストなどというオタク集のするコンテンツを聞いているなんて他人には話しにくいので深みにはまらないように気をつけていたのですが、今回の鈴廣かまぼこはやばいです。オンラインで購入できるじゃないですか。買ってしまいました。お正月以外に鈴廣かまぼこを買ったのは初めてです。雑貨店以前から罠にはまらないように気をつけていたつもりなのについに捕まってしまいました。今後気をつけますといただきました。
はい、ありがとうございます。ポテチさん、
ありがとうございます。
気持ちはすごくわかるお正月にかまぼこって言ったらもう鈴廣、
うん、
ね、わかる、気持ちはわかるけど他の部分どうだポッドキャストなどというオタク集のするコンテンツを聞いて別に僕オタクに偏見はないですけども、これ決していい意味では使ってないですよね、うん、オタク集のするコンテンツを聞いて他人には話しにくいと深みにはまったらいいじゃないですか我々やってる側はもうどっぷりはまっちゃってるんですよ。
うん、
まあね、聞いてるって言えないってことはやってるって言えないじゃないですか何ですか、多少喧嘩売ってるんですかね。今後気をつける必要ないですよ。どんどんこう乗っていきましょうね。恥ずかしくないから別に、ポッドキャスト。だって今、ポッドキャストいろんなところで今、ね、ポッドキャストがすごいことになってますって大きなメディアでも取り上げられてるでしょ、
はいはい。
ね、時代の最先端を言ってるんですよ。ね、まあ我々のリーダーのね、竹内さんはちょっと最先端行き過ぎてね、うん、10年前からやってますけども。
うんうん、はい、
ね。早いよ、10年前って、ポッドキャスト。老舗中の老舗だと思いますよ、日本で。
うん、うん。
ね、恥ずかしいことないですから。もう、堂々と、ポッドキャスト聞いててさ、何それって言われたら、あ、知らない？今、こういうの流行ってんだけど。ね、だって YouTube だって、最初に始めた人の勝ちでしょ。
うん。
ポッドキャストだって、今、スポティファイでもスポティファイされてるんですよ、我々。
うん、
ね、なので、ポテチさんもこれから1日3人、ね、3人に雑貨店を宣伝する。で、聞いた3人はまた3人に、そういうなんかちょっとチューチューした感じでね、やってみたらいいんじゃない
かな。
怒られそうな気がするな。でもね、こうやって皆さんがいろいろ聞いてくださるのが僕らにとっての一番のね、はい、応援ですので、ね、うん、で、メールいただければと思っておりますのでお待ちしてますよ。はい、ね。それじゃあ、そんな雑貨店無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。下平さん、
はい、
下平さんがお腹減ったって言うじゃないですか、
うん、
そしてさっき鈴廣さんのページを僕見ちゃったじゃないですか、
うん、
そして今部屋の中にですね、
うん、
カレーの匂いが漂ってくるんですね僕はね、仕事終わりでね、
はい、
すぐにこう待機してやってるわけです、うん、まあ、食べちゃいないわけですよ、うんう
ん、はい、
そこにカレーの匂いはどうだ
お腹すく。
またね、カレーにね、かまぼこ入れると美味しいの。
ああ、美味しそう。
どうだろう、やったことない人の方が多いのかな。普通に切っただけでいいですよ。
うん。
12ミリ。酒井さんおすすめの 1.2 センチ。
うん、
はい。それでね、トントンと3、4枚入れてごらんなさいよ。
ああ。
美味しいのよ。だって、シーフードカレーでしょ、完全な。
そうね。
ね、
そうだ。
歯応えでしょ、プリッとした。
そうだ。
で、やばいやつだと、カレーに負けちゃうと思うんですけど、鈴廣のかまぼこって、プリッとしてるでしょ、
うん。
カレー最高ですよ、これ。あー、言うんじゃなかった。今、どんどんお腹減ってきた。あー、お腹減ってきちゃったな。
多分ね、そのかまぼこを、あのサイコロ状に切ると、
ああ、もうダメだ。
すごくいい食感になるような気がする。
そうだ。あるじゃないですか、フランス料理とかでそういうの、お魚のすり身をサイコロ状にしてみたいな、うん、こうおしゃれな感じのやつ。
うん、
もうそれの鈴広版ですよ。
ああ、お腹すいた。
ちょっと鈴広行ってくる。
ええー。